では説教に入ります。
おはようございます。私たちには人生の歩みの中でいろいろな痛みや苦しみや災いや災害と言われるものが嫌がおうなしに起こってきます。その時にどのように考え、また何に期待をし、そして望みを持つことができるんだろうか、そんなことを考えていくときに、イエス・キリストのこの受難の歩み、さまざまな痛みや苦しみや迫害を受けて、そして歩まなければならないその生涯は、私たちにとってやはり大きな模範でもあります。模範が中心ではありません。でも模範でもあります。そしてその模範は、一番大きな模範は、自分の命を捨てて他者を生かすという、全人類を生かすという、その歩みをした、命がけでその歩みを全うした、ここにおさっぱり言ってその模範があるだろうと思います。これは私たち人間が決してキリストと同じように模範があるからといって同じ真似をすることができるものではないことはわかります。しかし何を大切にすべきかということは私たちは教えられます。どこを目指したらよいのかも教えられます。そんな点でこのイエス様の十字架に向かっての歩み、それを今レント受難節になりまして、ずっと復活までそのことを考えてみていきたいと思います。今イエス様はこの16章の21節でご自分の最後についてお弟子さんたちに示し始められたと21節にございます。後半でこれはこれ以降イエス様はしばしばご自分の死について語ります。あと2回このマタイによる福音書では記録されます。2回イエス様はお弟子さんたちに自分がどういう形で死ぬかということを伝えています。でここでお弟子さんたちに示し始められたと言われます。21節でね。でこの明らかにご自分の死をお弟子さんたちに指定されていきます。語り始められます。ではなぜこれまでイエス様はこのことに触れなかったのでしょうか。お弟子さんたちに対してもう3年以上経っています。イエス様と多分、でもなぜこの時なのでしょうか。それまでになぜイエス様は前もってお弟子さんたちに話さなかったんでしょうか。確かにこのイエス様が言われた内容を見てみますと、21節でこう言ってますよね。イエス・キリストはご自分がエルサレムに行って長老祭司長律法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを私たちに示し始められたと言いますが、エルサレムに行って長老祭司長律法学者たちから多くの苦しみを受け、その結果殺されるという、そういう内容です。この内容はあまりにもお弟子さんたちにとってショッキングな話であります。しかも不吉な話であります。そしてあまりにも憂鬱な話であります。そのような話を聞くことはこのお弟子さんたちには今までは耐えられなかったと、イエス様は判断されたから今まで話されなかったんだろうと思います。辛い話とか苦しい話というのはやはりあまり聞きたくないところであります。楽しい話とかね、成功した話とかっていうのは比較的 しやすいし、また楽しい話、未来のある話はやはり聞きたいものであります。ですからお弟子さんたちは今までこのようなイエス様のご最後についての話は聞くに耐えられない、そういう段階だったんじゃないでしょうか。しかし今や弟子たちは聖霊によって導かれて正しい信仰告白がなされます。そのちょっと前に16節ですね、16章の16節でお弟子さんたちにイエス様は聞いて、私を誰と言うかとお聞きになられたときに、16節でペトロはお弟子さんたちを代表したと思われますが、あなたは生ける神の御子キリストですとこう告白します。でこの告白は ここでこう言っています。17節、するとイエスは彼に答えて言われた、バルヨナシモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父ですと言っています。ということはお弟子さんたちがいよいよ本当に今父なる神からとの交わりの中で父なる神から教えられるという、そういう経験をするようになった。このあなたは生ける神の子キリストですと告白するのは人間の力ではできないって言うんです。神様から教えられてそれはできるものではないんだ。でそれがお弟子さんできたんです。ってことは父なる神との交わりの中でペトロがそこに達した。お弟子さんたちがやっとこの正しくイエスキリストを理解する告白できるまでになったと、この時です。その時にイエス様がその時からというふうに21節で言われているわけです。イエス様は人々に御心を知らされるのも明らかにされる、または様々な試練や訓練をされるのも彼らが耐えられる限りにおいてであります。そのことがわかりますね。またそれを受け入れることができる限りにおいてなされる。お弟子さんたちがイエス様のこの最後について聞くことが耐えられる、ちゃんと受け止めることができる、そのような段階になるまではイエス様は語られない。神様も私たちに与えられてくる様々な出来事というのは、やはり私たちがその神様の訓練を受けるにふさわしくなった、こう判断されたからだと一面言えるだろうと。全てが全てだと言いませんが、そういうふうにここでは一面言えるだろうと思います。ですからその時からとあります。お弟子さんたちがイエス様を神の子と告白します。その時からであって、その時からイエス様は弟子たちにこのご自分の最後、苦しみ、迫害を受けること、そのことを語り始められます。このようにイエス様は弟子たちが一つ真理を学んだとすれば、また次の課題を提出するというのがイエス様のお弟子さんたちに対するお取り扱いであります。神様の私たちに対するお取り扱いもそうではないでしょうか。こうしてこの私たちは成長させられていくんじゃないでしょうかね。神様が成長させてくださるでしょうね。そう考えます。ですからイエス様もこのことを言って、こういうふうに言っていますね。ひらがなでも結構ですが、マタイがイエス様の言ったことを13章でこう記しています。というのは持っているものはさらに与えられて豊かになるというふうに言います。一つまた一つ成長していくというのは神様のお取り扱いを受けて豊かになっていくんですよね。そのようにマタイはイエス様のこの受難の話についても、もう一つお弟子さんたちが信仰において豊かになる、神様との交わりにおいて豊かになる、神様のご計画について豊かになる、その歩みを今ここに記しているわけであります。そしてヘブル人への手紙の中でも この著者は言っていますよね、6章の一節で。ですから私たちはキリストについての初歩の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんかと進めていくのです。ですからこれでいいということはないっていうんです。神様のもとに行くまで、ああ私も大したもんだ、悟ったっていう段階は人間にはありえない。天の御国に行くまで私たちは常に成長し続けるし、神様は成長させ続けてくださる。そのように、理解することができますね。ですから成熟を目指して進もうではありませんかと、その大切さ尊さをヘブル人の手紙の中で記すわけであります。ですからキリストが神の御子であるという信仰に固く立っていないとすれば、キリストの受難のことはお弟子さんたちの信仰とって根底から揺さぶる、覆すものとなってしまうのではないでしょうか。やっぱり真理だから何でもかんでも全ての人にいつも一遍に知らされていいというものではないことがわかります。段階があるということです。人々の現在の状況に適応して語られる、真理は説かれていく。そしてまた聖霊なる神様はお一人お一人に応じてその理解を増し加えてくださるんじゃないですか。ですから同じ聖書箇所を読んでも説教を聞いても感じ方がみんな違う、違うからダメだっていうことではないのではないかなと思います。ただし説教で正しく聖書の言葉が語られていればです。そのことはありますが、しかし人と自分とを比べる必要はないですね。人それぞれのやはり働きがあるし、成長があるし、また従い方があります。ですからちょっと後先になりますが、そのことを言うために27節でこう言っています。人の子は父の栄光を帯びて御使いたちと共にやがて来ようとしているので、その時にはおのおのその行いに応じて報いを受けます。誠にあなた方に告げます、ここに立っている人々の中には人の子が御国と共に来るのを見るまでは決して死を味わわない人々がいます。そういう人もいるし、そうでない人もいるんです。でそれぞれに応じてなんです。ですからみんなが同じレベルでっていうことではないし、みんながこの一緒にっていうことではない。神様の前においてはそれぞれの成長の過程があるし、また段階があるでしょうし、しかしただ言えることは成熟を目指して進むということが言われるわけであります。それぞれの歩みがあるし、またそれに合わせてイエス様は神その真理を教えるし、悟らせるし、また訓練を与えていかれるということ、そのことを私たちはここから覚えることができるのではないでしょうか。それがイエス様が私たちに対してなされた模範であります。そうすると私たちもそのことを覚えて、その真理に向かって成熟に向かって私たちは求めていくことの大切さがわかるだろうと思います。さあそこでさらに戻りますが、21節でイエス様の受難について苦しみについてイエス様の語った事柄をちょっと簡単にまとめてみましょう。まず21節でエルサレムに行くということであります。イエス様は人であるエルサレムに行ってそこで苦しみを受けるということであります。そしてそのエルサレムで苦しみを受けるだけではなくて、そこで死ななければならないということが語られます。エルサレムは多くの犠牲が捧げられる神殿のあるところです。ですから誠の犠牲である、永遠の犠牲である、唯一の犠牲であるイエス様もやはりこの神殿のあるエルサレムで捧げられなければならないことをイエス様はご存知、自覚しておられたわけです。そしてさらに2番目にですね、それだけじゃない、ただ死ぬだけではない、イエスを苦しめる者たちとはどんな者たちかと言いますと、民の長老たち、祭司長、律法学者という社会的に地位のある人たちです。エルサレムのこの神座にいつも鎮座し、民の尊敬を集めた最高法院、まあ最高議会ですね、それを構成していた人物たちであります。当時の指導者として、 自他ともに認められている人たちでした。彼らこそメシアの到来を信じ、そしてまた彼らこそ自分たちはメシアが来たら真っ先に駆けつけて従うときっと自負していた人たち、そしてメシアが来たならば私たちを絶対抜きにしてはおられないだろうと、自分の内側にある清さだとか行いというものを誇っていた人たちであります。その人々がメシアがイエス様が本当に来られた時には十字架に貼り付けろ、十字架につけろと叫ぶように人々をそそのかすわけであります。こんな野蛮な行為に出るとは何とも考えられないような人たちであります。自分たちもまさかメシアを十字架につけろと人々を煽動し、そしてピラトの反対をも押し切って脅して十字架につけさせようなどとは思っていなかっただろうと思います。しかしそれをしたのであります。ですからイエスがエルサレムで苦しみを受けたというのはその誤解とか何とかではなくて、明らかに敵対視し、明らかにこの社会的に抹殺されるというそういう制裁を受ける苦しみでありました。さらにここにそれだけではありません、こう言ってますね。彼は多くの苦しみを受け殺されなければならないという二重の問題があります。私たちはターミナルケアっていうのありますよね。あの死を直前にね、あの控えた人たちに対して精神的なケアをして、そして心の安定を願う、そして死を迎える。これでも大変苦痛なものですよね、死を迎えるというのは。でも死を迎える時にそのような心遣いがあると非常に私たちは死の恐怖だとか痛みから解放されていく、そして死を穏やかに迎えるということが、これはとてもあの今日臨終に向かって私たちができる最高の去っていく死んでいく人に対する愛の表現だろうと思いますが、しかしイエス様はそうじゃないですね。多くの苦しみを受けて死に至るんです。屈辱を受けることだけでもまた辛いものであります。唾吐きかけられ、そしてあざけられて、平手打ちさせられて、そして茨の冠をかぶされ、そして紫のマントを笑いの対象としてかけられ、そして足の棒を尺のようにして、その権威の印である尺の代わりに折れやすい足の棒を握らされる、こういう屈辱に私たち耐えられますかね。イエスはその屈辱にを受けなければならなかった。でその屈辱だけで終わるならまだまだね、まだ先が、まだ死にまで至らないのは何とか今我慢しようというふうになるんですが、そうじゃなくて、それだけでも大変なのに、そしてその中で殺されていくという、非常にこれは大きなこの屈辱と、その苦しみと痛みを負われた。ですから、ただ単に十字架についたというのではなくて、その前の様々な、この、痛みや苦しみ、多くの苦しみって言っているその一言の中にはそれらがあるんですよ。そして受けて助かるんじゃなくて受けて死ぬんです。これがイエス様のこのこれから待っている出来事です。でそこでペテロはそこで答えを出したんです。どんな答えですか。22節です。するとペテロはイエスを引き寄せ諌め始めた。主よ、神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずがありません。さあ、そんなことがあなたに起こるはずがありませんって言っているこのことの中に、イエス様が十字架について多くの苦しみを受けて十字架につけられて殺されるという、そんなことがあってはなりません、起こるはずがありません でもイエス様はそれだけ言ったんじゃないんですよね。そのちょっと待って、コロサイ、そして3日目によみがえらなければならないということも示している。私たちは本当にペトロたち、お弟子さんたちはイエス様のその苦難と死というもの、屈辱と死というもの、このことでペトロは次の言葉を聞いていないかのこと、いや聞いててももう頭の中に入っていない。でもしね、そんなことが起こるはずがありませんというのは、3日目によみがえらなければならないということも起こるはずがありませんと言ったらば、これは完全にあなたは生ける神の子キリストですというふうに言った告白が全然ダメになってしまいます。ですから、そんなことが起こるはずがありませんというのは、多くの苦しみを受けて十字架につけられて殺されるということが、そんなことはありません。私たちは耐えられない痛みや苦しみの人の話や、またペテロ自身の思いも書けないことなんです。考えてもいなかったことなんです。で、なぜそういうふうにこのペテロは思ったかというと、やはり思うんですが、そのことだけに心をとらわれてしまうということがありますよね。自分にとって嫌なこと、辛いこと、そして聞きたくないこと、それが聞かされたということだけで、後のことが全然耳に入らなくなる、心に留まらなくなる。まさにペテロはそのような状況になったんだろうというふうに。これは多くの人がなりやすいものだと思います。そこでペテロはすぐ結論を出すわけです。でもイエス様がね、苦しみのことを話すときに、これ面白いんですがね、苦しみの後必ず幸いも載せるんです。イエス様のメッセージってのは、多くの苦しみを受ける、でも後から受ける喜びに比べれば取るに足らない、という言い方をペテロもそれを言います。ローマ人の手紙の中でこう言っていきます。ですから福音というのは、イエス・キリストの苦しみ、悲しみ、そして私たちもやはり同じように自分の罪や苦しみや悲しみに悩みます。でもそれで終わらないんです。それが許されているという福音がそこにあって、初めて福音になるわけです。ですから自分、人間の罪のない福音は福音じゃないし、また十字架の復活というね、許しのない話は実は福音ではない。十字架について死んだだけじゃ福音じゃないんです。3日目によみがえるという、これがあって初めて私たちにとって、イエスが私の罪の身代わりとなって死んでくださった神であること、完全な贖い主であること、死に対して勝利されたということの明らかな保証として復活があるんですよ。ですから復活のない福音は福音じゃないということです。で、聖書の中を見ていきますと、そのようによく読んでください。必ずそこに、後に福音があるんです。喜びの訪れが、必ずメッセージが入っているんです。そのようにして見てください。嫌だなじゃなくて、必ずそこに慰めに富んだものが記録されていきます。そして、3日目によみがえらないという、そのようなメッセージをしていくわけであります。さあ、この中でペテロの反応は非常に激しいものでした。見ますと、イエスを引き寄せていさめ始めたと言っています。主よ、神の御恵みがありますようにというのであります。とてもこれは良い言葉のように思いますが、そうではなくて、イエスの言ったことに対してそれを否定してるんです。イエスよ、先生、あなたの言ってることは神様の恵みが全然感じられないじゃないですか。あなたこそ神様の恵みがあっていいはずです。なぜ？あなたは生ける神のキリストだからです。で、ペテロがこういった背景の中にはこれあるんですよ。イエスが王として、マタイによる福音書はそうです。イエスは旧約聖書で予言された王である、救い主である、王なるキリストということがマタイの福音書の中には全体的に流れています。主権者なるキリストです。そのお方が来るんです。で、そのお方は生ける神の子キリストなんです。そうすると、そのお方はこの地上において王になるお方、主権者、力を持つお方、そしてイエス様が中心となってこの全世界を治める、そういう時が到来すると そのようにイエスを理解しているんです。ですからこの告白の後、ペトロに対して言うんですよね。あなたは下がれサタン、こう言います。ペテロはそういうふうに理解してるんです。イエスがこの地上において王となって、ユダヤ人たちが中心となって全世界を治めていく、そういうイエス様を中心とした一大帝国ができる。簡単に言えばそうです。それが実はペテロの願っているイエス様像なんです。またペテロが願っているその世界なんです。だからペテロはあなたは生ける神の子キリストですと告白するんです、ね、ですからそのペテロの願っている姿とイエス様が言われたことは全く違うわけです。多くの苦しみを受け、そして十字架につけられて殺されるっていうんですから、これはもうペテロにとっては自分の考えているイエス様像とは全然違うんです。思いもかけないんです。ですから自分の考えや願いと違うのでイエス様に対して言うわけです。祝福が、主の恵みがありますように、あるはずです。だってあなたは神の子キリストでしょ。そしたら神の子、生ける神の子キリストがそんなみすぼらしい、そんな苦しみに遭うはずがないんです。だから神様の恵みがありますように、あなたイエス様、あなた間違って勘違いしてますよ、神様の恵みあるはずですよ、私はそういうお方としてイエス様を理解してます。だから自分の考えと違ったので、思いと願いと違ったのでイエス様に対して食ってかかったような感じです。そんなことがあなたに起こるはずがありませんとまで言い切るのであります。まあ私たちは本当に愚かであります。ペテロだけのことは言えません。神の知恵と知識との富はなんと底知れず深いことでしょう。その裁きはなんと知り尽くしがたく、その道はなんと計りがた知りがたいことでしょう。なぜなら誰が主の御心を知ったのですか、また誰が主のご計画に預かったのですかとパウロは言います。それくらい私たちは簡単にすぐ結論を出してイエス様を批判し、脇に寄せて批判したような、神様のお取り扱いについてすぐ結論が分かるようなものじゃないということがたくさんあるということです。自分の人生の今の出来事だけですぐ結論を出すということはペトロが言ったのと同じ態度ではないでしょうか。私たちはすぐに結論出ない、また分からないこと、神様の知恵の本当に知り尽くしがたい、計り知りがたい、そのような神の御手を私たちは知っているはずであります。ですから私たちは本当にいろんな苦難や試練、また喜びも含めてあった時に主にお答えを求めて、そしてしばし待つ、黙想する、何が御心なんでしょうかと私たちは神に問う、聞く、その姿勢が必要なのではないでしょうか。でこれに対して、ですからペトロのその姿勢に対して怒ります。注意をします。23節、この注意は非常に激しいものです。下がれサタン、すごい言い方ですよね。この下がれサタンというのはマタイによる福音書の中で4章で、イエス様が40日40夜パラナの後サタンの誘惑を受けるでしょ。あの時に下がれサタンって言ったのと同じ言葉です。非常にこれはきつい言葉です。ということはペテロはイエス様のことを思って言っているようで見えて、そうじゃなくてペテロの希望や考えと違うということでペテロは怒ったんです。イエス様のことを、イエス様のこの神様のご計画について、そしてよく知ってこの言ったわけではないんです。結局ペテロはイエス様のことを心配しているようでいて自分のことを考えている、自分の期待や願い通りにならないということで腹を立てている。ですからそれはまさにこのサタンと同じ発想なんです。ですから言うんです、人のことを思っている、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。だって 神様のご計画はイエス・キリストを十字架にがついて死んで3日目によみがえるという、その完全な勝利でしょ。贖いと、完全な贖いと勝利というものが実は神様のご計画にもかかわらず、ペテロの思いや考えや理想と違ったということだけで、イエス様のその神様の尊いそのご計画を、そんなのないことにしようよ、そんなことあっちゃダメですよと反対してるんです、真っ向から。しかもそれが正しいことのように確信していくわけです。ですからペテロは自分の考えていることが神様の前にも正しいこと、絶対であるというふうに思い込んでいる姿があります。それは自分を中心にしているところでサタンと同じであります。サタンの誘惑というのはアダムとエヴァに対してなされた誘惑って何ですか。アダムが見たの、エヴァが見たのは自分が食べるのに麗しく好ましく見えるんです。自分にとってというものの見方や考え方なんです。それがサタンの誘惑なんです。サタン的なんですよ。で、ここでイエス様が怒っているのは人のことを思っている。人っていうのは人間のことって意味ですよね。神のことを思わないでと、こういうふうに。そしてそれは結果的に神様の、イエス様の贖いを邪魔することになる。そうしたならば私たちの救いはなくなってしまいます。ですからあなたは私の邪魔をするものだと、はっきりとこうペテロの言葉を知り解けます。じゃあなんです。私たちはどう生きるべきなんですか。で、そこで、ここで言われてるんですね。16節で、じゃあごめんなさい、16章の24節続きです。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を置き、そして私についてきなさい。キリストの弟子たるとは何かということであります。キリストを信ずるってどういうことなのか、どう生きることなのかっていうことです。それはキリストの真の弟子とは、このイエス様に従うことだ。私についてきなさいと言っていますから、イエス様に従うことだ。で、イエス様に従うってどういうことなのかというと、この中で条件を挙げています。自分を捨てるというふうに言っています。ペテロはキリストに恩義を大切にと忠告します。自分が同じような境遇に置かれた場合には、その忠告をやはり守ったことだろうと思います。まあ、体を大切にということでしょうね。しかし、キリストは弟子たち全体に自分の身をかばうのではなく、かえって自分を、この、相手に、他者のために提供する、その生き方。自分を捨てる。それがキリストについていく道ですよと言っているわけであります。キリストは誕生、そして生活、死、これらすべてにおいて最終的に自分を捨てて自分を無にした一連の行動であります。イエス様のご生涯は人のために尽くす生涯でありました。まさにキリストに従うっていうのは、自分が、私が、私がという道ではないということだけは確かです。じゃあ、それが私たちにできるかというと、できたらイエス様の十字架の贖いいらないでしょうね。できないんですよね。だけど、私たちキリストの贖いを受けたものとして、キリストに習うものとして、私たちはそれを目指して生きることが私たちの生き方であります。それがキリストについていく。自分を捨てる。その目標を持ちましょう。そしてその次に自分の十字架を追うということであります。自分の十字架を追うということは、この十字架といったときには、直接的にはキリストの名のゆえに受ける苦しみのことを指します。ね、クリスチャンであるということだけで迫害を受けます。黙ってる方がいいかもしれません。でもここで言ってるのは直接的にはキリスト者であると。あの十字架が、私たちの救いのためにどうしても必要だったんだ。そして三日目に神は御子を生き返らせた。十字架につけたあなた方という、そのメッセージは、 非常に当時の支配者たちにとって、イエスを十字架につけた者たちにとって、それはとっても辛い、聞くに耐えられない言葉だっただろうと思います。しかしそれを語ります。それゆえに、迫害を受けるでしょうね。嫌われるでしょう。でも自分の十字架って言った場合に、そのことを直接自分の告白、キリストの救いを告白する、その告白において受ける苦しみ、苦難のこと、迫害のことを直接的には指している言葉だろうと私は思います。しかしそれはただ単にキリストの十字架を告白するから受ける苦難だけではなくて、もっと大きく広げて、クリスチャン信仰の中での、またはクリスチャンでなくてもです、もっと広げちゃうとそうなると思います。人生の中で様々な痛みや苦しみというものをも広くこの理解して、あなた自身が負うものですよね。それを逃れるんじゃなくて、それをキリストと共に歩む、負うということなんです。模範があるということです。私たちは自分一人でやるっていうのもとても辛いんですが、前例があるんです。キリストという前例がいらっしゃるんです。ですからその前例に倣って、私たちはそれに従っていく。これが実はクリスチャン生活の二つ目の、歩みだということを言えます。本当に私たちはそういう意味では自分の十字架が終えるだろうか。私たちが後についていくキリストは、それでも十字架を私たちの前に、私たちのために追って、そしてそれを私たちから神の裁きの十字架を取り上げてくださったのです。最終的な裁きは私たちからないんです。ですから神殿、神様の裁きを受けて滅びるのではなくて、神殿、私たちは永遠の命をいただいたものとして天の御国に行けるという、そういう約束のもとでの苦しみなんです。その試練な、そういう意味での私たちはキリストについていくということです。ですからペテロがこの地上での王、それがペテロの願いであったけれども、しかしイエス様についていくというのは、この世界において王様のように、貴族のように優雅に、そしてまた何でもこの手に入れることのできる、そういう権力者としての弟子の姿ではないことをここで教えます。この地上にあって、私たちはキリストの弟子となって歩むということは、自分を捨て自分の十字架を追って歩むということなんだ。これはマタイが私たちにキリストの弟子となるっていうのはどういうことなのか、ペテロの願っていたこととは全然違う道であるけれども、それは最高のキリストの弟子としての歩みであることを語ります。そして先ほど言いましたように27節28節で、その歩みは人それぞれです。人それぞれに応じて神様は恵んでくださるんです。人と比較するべきではない。私が主の前にどう歩むか、このことが私たちに主の前に問われているし、それがクリスチャン生活ではないでしょうかね。キリストが私たちの模範です。その模範は私たちにとって救いに至る確かな保証としての模範であります。一言お祈りいたします。